聖書をお開きください。本日の聖書箇所は旧約聖書創世記1章1節から5節、旧約聖書の1ページです。
聖書をお読みします。創世記1章1節から5節。はじめに神が天と地を創造した。地は膨漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇とを区別された。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。聖書は以上です。
ご着席のまま教会福音賛美
祈りをいたします。恵み深い私たちの天のお父様、あなたのお名前を賛美します。これから共にあなたの御言葉を分かち合います。どうぞ主よ、あなたが私たち一人一人の心と体を整えてください。主よ、あなたの御前にすべての重荷を下ろし、そしてあなたが心を沈めてくださり、御霊によって満たしてくださり、あなたの御言葉を悟らせてください。この者が御言葉を取り次ぎますので、主よ、どうぞあなたが口と心を清め、あなたの聖霊によって満たし、あなたの御言葉をまっすぐに語らせてくださいますように。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。8月も13日、いわゆるお盆となってですね、教会の夏の行事も一つずつ終わってきています。本当に皆様にはキャンプの祝福のためにお祈りくださって本当に感謝しています。私は4月に西大寺、この教会に来ましたので、初めての夏を迎えたんですけれども、この幼稚科のデイキャンプ、そして小学科のバイブルキャンプ、中高生のティーンズと参加させていただいて、本当に素晴らしいなと感動しました。教会で何が大切かって言ったら人だと思うんです。人がイエス様と出会い、救われて変えられていく、それがこの教会の姿だと思うんですね。そしてこの教会にはもちろん大人の方々ももちろん大切なんですけれども、多くのイエス様を求めるこの幼稚園児がおり、小学生がおり、そして中高生がいると。私も一緒に神様を賛美しながら、また御言葉を取り継がせていただきながら、この子たちが明日の教会を、また岡山を、日本を、世界を担っていくんだと思ったんですね。大げさなことではなくて、神様を信じて福音に生きていく次世代が必要な時代、またこれからの日本にも必要とされているんです。この教会に素晴らしい子どもたちを神様が送ってくださっている、そのことは本当に感謝だなと思います。もちろんまたそれだけではなくて、素晴らしいスタッフがこれだけ揃っているということにも本当に感動しました。いいキャンプはいいスタッフがいなければ成り立ちません。あらゆる世代の奉仕者が生き生きと自分の持ち場を、プライドとやりがいを持って守っているっていうのが本当に印象に残りました。私いろんな教会のキャンプも見てますけれども、多くの場合ですね、お年を召された方と若い人たちが一緒に一つのものを作り上げていくっていうのはなかなか難しいんですね。この上の人になってくると、いや世代交代が、世代交代がと、この二言目にはこの世代交代という言葉を発して、 で、下の人はなんかこの世代交代という言葉に押し付けられたような感じになってですね、もうまたまた世代交代とか、めんどくさいことに限って世代交代とか言いやがってみたいな感じになるんですが、この西大寺のキャンプはですね、いろんな年代の人がフラットに、そしてみんなが楽しそうに奉仕をしている。多くの人が仕事の都合をつけてなんとか頑張ってその時間を空けてきているにもかかわらず、楽しそうに奉仕を捧げている。これが本当に素晴らしいなと思ったんです。このスタッフと一緒に奉仕できたこと、そしてこれからもですね、キャンプはもちろんそうですし、また共に教会を立て上げ、共に宣教していけることって本当に楽しみにしています。またキャンプは来ることができなかったけれども、関心を持って祈ってくださった方々、この中にもたくさんおられると思います。本当に皆さん一人一人の祈りによって、このキャンプの祝福、また教会の祝福というのはもたらされるものだと思います。これからまた夏のキャンプが続きます。明日からはフロンティア青年宣教大会が松原湖で開かれます。西村先生やまた私やまた高校生青年たちが車で9時間かけてですね、3台の車に乗り合わせて9時間かけて、長野県の松原湖まで行くんですが、本当にこの働きも祝福されるようにお祈りください。またこの教会に一人一人が神様の祝福を持って帰ることができるようにお祈りくださればと思います。それでは今日の聖書に入っていきたいと思います。昨日から聖書日課では創世記に入りました。この黙示録が終わって創世記というのはなかなかこのいいタイミングだなと思います。黙示録の最後の22章の13節にはこのような御言葉があります。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。初めであり、終わりである。そして今日読んだ創世記1章1節には、初めに神が天と地を創造したとあります。最初と最後に神様が御言葉を持って、私が初めであり終わりなんだと宣言されている。これが聖書なんだということですね。聖書の始まりは神様の宣言によってこの世が始まり、聖書の終わりは私が終わりだ、私がこの世界、今いる私たちの住んでいるこの世界を終わらせて、そして新しい天、新しい地を立て上げる。ここから分かることは、神様がこの世界を作られたこと、そして神様が始めと終わりを定められたということです。つまり私たちが生きているこの時間と空間は無限のように見えて、実は有限のものであって、そして始まりがあり終わりがある。神様の手によって始められ、神様の手によって終わりが来るまで、私たちはこの世界で生き、そして神様の栄光を表すものとしてこの世界で本当に立たされていく。それが神様のご計画としてあるわけです。もう一度創世記の一章一節から五節をお読みいたします。はじめに神が天と地を創造した。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた、光があれ。すると光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇とを区別された。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった第一日。 はじめに神が天と地を創造したという言葉で聖書は始まります。私たちはこの聖書の言葉を、創世記の記述を真実だと信じているものです。もう一つ加えるならば、真実だと信じるということは、これはおとぎ話や神話ではないと信じているということです。でも私たちがこのテレビを見たり、さまざまな文献を読むと、創世記に書かれていることは神話だという言い方がよくされます。NHK とかそういう番組であったりとか、あとはいろいろなですね、この古代の、神々の物語のような本を読むと、そういうことがよく書かれています。しかもですね、この古代オリエント、つまりイスラエルとかイラクとか、あの辺の神話にはですね、神々による創造物語や、また大洪水があったり、そこからの再生の物語というのが数多くあるそうなんです。例えば有名なものでは、このバビロニア神話のエヌマエリシュというものがあります。内容というのは、真水の神、男の神アプスと塩水の女神ティアマトの結婚によって、いろんな神様が生まれて、そしてその神様の同士の間でいろんな争いが起きたことによって、地面が出てきたり人間が生まれていったりするっていうお話なんですが、この物語がなぜそれほど有名なのかというと、物語の最初がこの創世記の最初と少し似ているからなんですね。興味深く聞いていただければいいと思うんですが、創世記の一章の一節二節を見ながら、このエヌマエリシュの最初の部分をちょっと読みます。上にある天は名付けられておらず、下にある地にもまた名がなかった時のこと、はじめにアプスがおり、すべてが生まれ出た。混沌を表すティアマトもまた、すべてを生み出す母であった。水は互いに混ざり合っており、野は形がなく、湿った場所も見られなかった。神々の中で生まれているものは誰もいなかった。なんとなく雰囲気が似てるんですね。で、なぜこのようなものを紹介するかと言いますと、旧約聖書の創造神話というのは、このようなオリエントの神話をもとにしてできたのだということが、まことしやかにいろいろな科学的だと言われる番組で言われるからなんです。キリスト教会の話だけではなく、NHK や一般の書物でそれがさも科学的なデータに基づいた正しいことのように言われるんですね。聖書、特に旧約聖書は17世紀以降多くの攻撃を受けてきました。何のある面根拠もないのに、この創世記というのはいくつかの資料が集まってできたとか、そしてバビロン捕囚以降にまとめられたとか、そういうことが言われるんです。でもそのような仮説は、誰がどういう理由で言い出したのかっていうことを詳しく見ていくときに、実に根拠の乏しい、ある人の想像力に任せたものだということがよくわかるんです。創世記は伝承ではモーセが編集したと言われていますが、当然創造に関する箇所はもっと古くから伝わってきていたはずです。洪水の出来事などももしこのメソポタミア地域に共通の経験、例えば洪水があってそこから分かれ出たという聖書の記述のことがあれば、当然同様のこの神話が残っていてもおかしくないわけなんです。聖書に戻ります。はじめに神が天と地を創造したとあります。聖書が語るはじめって何でしょうか。何もないということです。神様は何もないところからこの世界を作られました。ではそこに何もなかったところに神様はおられたのか。そうです、神様はおられました。イエス様もおられました。当然聖霊もおりました。そしてきっとですね、神様の栄光を褒めたたえるような 天使であるとかそういうものもすでにいたことだろうと思うんですね。ヨハネの福音書17章5節でイエス様はこのように語っています。今は父よ、御そばで私を栄光に輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。イエス様は世界が存在する前に栄光を持って自分がいたということをここで語っています。ですからこの初めというのは神様にとっての初めということであるより私たちにとっての初めであります。ここで聖書が何より大切なこととして私たちに伝えていることは神様がご計画のうちに全てのものを創造されたということ、偶然によってできたものは一つもないということです。この最初の6日間の創造の中で実際にどういうことが宇宙空間で起きていたのか考えてみることはとても楽しいことですが、正直私はよくわからないです。でも一つ言えることはここには神様の意思があったということです。そして一つ一つのものが神様のご計画によって作られ、その創造のクライマックスとして作られたのが私たち人間であった。そう聖書には書かれている。この地球上にあって私たち一人一人の人間の存在っていうのはなんか非常にちっぽけなもののように感じます。特に今はいろいろ科学が進歩して宇宙空間がどれほどに広がっているのかということがわからないながらでもこれ以上は広がっているということがわかるようになってきている。その中で人一人の存在がどれほどに小さいのか、また自然の大きなうねりの中で人が一人生きていくっていうのはどれほどちっぽけなんだろうかということを私たちはよく考えると思うんです。しかしこの創世記によれば神様はある面こういう言い方をしてもオーバーではないと思いますが、人を住まわせるために地球をそして宇宙を準備されたと言ってもいいほどにこの創造のクライマックスは人間だということが強調されているんですね。人間が神の形に作られたものとして神の代理者としてこの地を治める、それが人間の目的でした。26節から28節をご覧ください。創世記の1章26から28節、ここにはこのようにあります。神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。この宇宙の中で作られたすべての被造物の中で神様にここまで言っていただいた、ここまで期待されているものは何一つありません。あの大きな太陽や月であったとしても、またいろいろなこの高度に発達した猿とかイルカのような動物であったとしても、それは一言神様がそのようになれ、そうあれと言われてできてきたものです。しかし人は違う。もう少し人について、語るならばですね、2章7節こうあります。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。 そこで人は生き物となった。この生き物というのは神の息に生かされている生き物、生きているもの。他の動物が生きているということとは訳が違う。人だけが神の形に作られた。そしてその人は神の形という言葉で表されるように、神の役割をこの地上で果たしていくために作られたんです。目的が違う。一章の28節には、すべての生き物を、地を従えよ、すべての生き物を支配せよ、この地上を神に代わって治めていく役割が人間には与えられているということです。そしてそのためにいろいろな想像力、コミュニケーション能力、先のことを考えていく能力が与えられていった。また神の形というときに、それは私たち人間が夫婦で互いに愛し合って歩んでいく、その姿もまた神の形であると言われています。27節を見ると、神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたとあります。神は愛ですとあります。でも一人唯一の神が愛というのは何かおかしい感じがします。愛する対象を絶えず求めていなければいけないような、そういう賭けがある存在のように見えますが、そうではない。神は三位一体の形の中に愛を本当に持っておられる。そしてその神の形に私たちを作られたということは、私たちが互いに愛し合うものとして作られたということです。そして神の形というときに考えなければいけないことがもう一つあります。それは神に似たものとして神様と交わることができるように作られた。アダムのように、神様、私は今日何をして歩んでいったらいいですか。そして地を耕し、神様に感謝を捧げて歩んでいく、そのようなものとして私たちは作られたんです。しかし今は私たち人間の姿を見るとどうでしょうか。なんとなく残っている感じはあるけれども、全部のものは、全部の神の形と言われているものは崩れ去ってしまっている、壊れてしまっている、そう言えると思うんですね。すべての作られたものを神様のように愛を持って治めていく、その使命と、そしてそのために与えられた能力を持って、私たちは自然を破壊し、互いに殺し合い、また痛め合っていく。神に似たものとして夫婦という単位が与えられ、互いに愛し合っていくようにと作られたのに、憎み合い、傷つけ合っている。そして神様に似たものとして、神様とコミュニケーションが持てるように作られたのに、私たちは、本当に人は神によく似た、しかし神ではないものを求めてさまよっている。すべてのどこの人類はどこの地域に行っても何らかの拝むものを持っていると言います。それはある面、壊れた神の形が一人一人の人間のうちにあるからとも言われるんですね。罪の結果、神の形は壊れているけれども、でも残っている。そしてそれが今の私たちの生きているこの世界であると言えると思うんですね。そのような世界の中で、しかし私たちにはそれでも希望があるんです。それはなぜかというと、神様がこの教会に集う私たちを導いてこられたように、神の民をいつも起こしてきておられるからです。 エペソ人への手紙の一章の4節をお開きください。新約聖書のエペソ人への手紙の一章の4節です。開ける方だけで結構です。新約聖書の373ページになります。4節から6節をお読みします。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神は身旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。天地のもといの据えられる前から、はじめに神が天と地を創造されたと書かれているそれ以前から、神様は私たち一人一人を選び分かち、そして神様の民として用いようとされていたわけです。これは私たちにとって確信であり希望です。なぜならば私たちは今この世の中にあって、ある時には迷い、ある時には傷つき、そしてある時には本当にこの道を歩んでいっていいんだろうか、神様を証ししていくことも不安になってしまうような、そういうことがよくありますが、しかしそのような中にあって、神様が世界のもといの置かれる前から私たちを選んでくださっている、もしそれを信じることができるならば、私たちは今この世の中でもっと大胆に歩んでいけるんじゃないかと思うんですね。神様が私たちを選んでいる、その目的は創世記に書かれているような神の形に私たちが歩んでいくため、神様が愛を持ってこの地球上の作られたすべてのものを治められるように、私たちも自然を大切にし、隣人を愛し、そして神様を礼拝して歩んでいく、そこに神の形の本質がある。私たちが与えられた仕事をアダムのように誠実に行い、そしてその中で神様の素晴らしさを感謝して歩んでいく、そこに神の形があるんですね。私たちが一人一人が神の形に歩んでいくときに、私たちのこの教会もまたですね、この暗闇の世の中にあって、地の塩を世の光としてさらに用いられていくだろうと思うんです。ですから私たち本当にですね、この世界が、世界を治めるために私たち一人一人が立てられているということを忘れずに、そして大胆に神の形に歩んでいくものでありたいと、そう願います。お祈りをしましょう。恵み深い私たちの天のお父様、私たちをあなたが選んでくださって、そして神の形に歩むようにとこの世界に置いてくださっていることを心から感謝をいたします。主よ、私たち一人一人は弱いものですが、あなたがこの教会を与えてくださっていること、 私たちに交わりを祈り合う仲間を与えてくださっていること、そして私たちが共にあなたを見上げ、共にあなたを礼拝し、そして共にあなたの御心を行っていく、そのようなものとして召し出してくださっていることを感謝をいたします。どうぞ主よ、あなたが私たちを主よあなたの形として、地の塩を世の光として用いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉への応答として賛美と献金をいたします。